今日の川柳、残念だ。純がくらラン、ランラランラララン。株式会社クエニプレゼンツ、オリジナルは栄光のお時間でございます。ということでですね、ご覧の通り、動画をご覧の皆さんはご覧の通り、ラジオで聞いてる皆さんは見えないかもしれないけど、今日は、リモートなんですね。ゲストはこの方、ジュン選手
よっ、はい、ゆたさることを逃げ、サビラ
ーよろしく。なんかこの、名札みたいの何これ。
あ、これですね、泣き人の方とかに、自分は認知されてない可能性があるんで、ジュン選手っていう名札を、はい。
あ、つけてこようしてたんだ、本当は。
あ、そうなんですよ。これやっていこうかなと思ったんですけどね。
残念で、だ僕が今日自宅からで、ジュン選手が事務所から。
そうです。あ、行きたかったですね、マジで。
だからさ、本当ギリギリまでね、うん、そうで、今日なぜかというと、実はね、もうオリジンのホームページなんかでも公開しましたけど、小刻みインディアンのモーリーがコロナ陽性になったということで、その陽性なりましたよっていう直前にロケで一緒だったんですよね、僕が、ね、そう、それでもうあれから3日、このロケ、今収録の前の週の金曜日で、今がその翌週月曜日なので、うん、まあ土曜日から例えば土日月3日間経ってもまだ濃厚接触者かどうかの判定が来てないわけよ。
ああ、なるほど。
今だってさ、まあ、オンエアしてるってどうなってるか分からんけど、1日1500から2000ぐらい新規感染者がバーッと出てる、ね、それだけの人間をね、聞き取りして、じゃあこの人は濃厚接触、うん、この人は濃厚じゃないっていう判定をするから、もう手が回らないんだろうね。
そうですね、対応がちょっと難しいかもしれないですね。
だからさ、それでね、まだちょっと分からんということで、残念ながら今日はリモートになってるんですね。
僕も去年、うん、ですかね、1月、
うん、
今感染したんですけど、僕その時は100何十名とかでしたね、まだ、
う
ん、
あ、1日にな。
はい、だからもう当日に来ましたね、
はいはい、そうだわけよ。なので、まあどうなるか分かりませんけど、あ、一応 PCR は陰性っていうのは出れたんだけど、
ね、はい、
そうそう、翌日すぐクイック検査を受けてすぐ陰性だったんだけど、まだ濃厚接触者の可能性があるということで、今日はリモりましょう。はい、
リモりましょう、
リモりましょう、はい、リモりましょう。とはいえ、純選手が今年いくつになったもん。今年
36やいびんやせ、
今年36。オリジン入った時20、
はい、ん、今度37ですね。
今年37、
酸味がちょっとわからなくな
るす。オリジン入った時27だった。
26、
あ、6か、はい、ああ、じゃあもう10年になった。
10年になりましたね。
あ、早いな。
あ、でもなんか10年の感じしないですね、まだ本当に。
ああ、
去年ぐらいデビューしたんじゃないかな。
いや、でも俺はジュンが最初来た頃のあの様子を思い出すと、もう15年ぐらいになるような感じもするけどな。変なネタばっかりやってたな。変なネタ、変なネタっていうか、変なことばっかり喋ってたな。
俺ネタって知らんかったの。
おじいとおばあの会話みたいなのとか。
ああ、ありましたね。
変なネタだけど。で、オリジン入ったきっかけが、実はうちの兄弟がまた絡んでて。はい、
そうそうそうそう。
いや、
たまたまなんですよ、確かに。
うん、知らない人もいると思うんで、せっかくだから聞こう。
はい、うん、自分が働いてる工事現場に、うん、たまたま材料屋さんが来て、はい、でこの材料屋さんを僕ちょっと笑わせたんですよ、来るたんびに、はいはい、で、あんた芸人もしかしたら向いてるんじゃないってこの材料屋さんが言って、
う
ん、で、うん、実は俺ベンビーの、うん、お兄ちゃんと友達なんだよっていう話されて、
はいはいはい、
でその時にたまたま自分オーガングランプリ見てたんですよ、そのと年の、
はいはいはい、
でベンビーさんがオーガングランプリ決勝戦で見てか死に面白くて、ヤンキーネタ
してた、はいはいはい、優勝した時か、
はい、俺この時沖縄のお笑いもデージも失礼なんですけど、
うん、
お笑い事務所があるとか知らんかったんですよ全然、
うん、まあまあそんなもんだよな、うん、
はい、それで、はい、この人デージ面白いしヤンキーネタ、うん、死になんかビビビって来てから、
う
ん、でこのタイミングでその材料屋さんが、うん、ベンビーのニーニーと知り合いでよって言ったから、うん、はぁみたいな感じになって、
はい、導かれてるね、これは、
これはマジっすよ、マジそうっすよ。で、ちょうど現場仕事も俺マンネリしてたんですよ、この時。
おー、あ、そうなんだ。
はい、正社員やってたんですよ。
はい、
正社員してて、で、いろいろ考えて、ちょっとなんか独立したいなっていう気持ちもあったんですよ、
ね。はい、親父などと。
はい。で、この年にちょっと気分入れ替えてからやろうかなっていうタイミングが全部合致して、で、このベンビーさんの22と、合わす機会を作るって言われて、で、その次の日です、急に。
あ、もうすごくそんなだったんだ。
はい。
ほうほうほう。
次の日に、ベンビーさんの兄貴とこの材料屋さんと、で、奥で一緒に飲む機会がありまして、
はいはいはい。
はい。で、ベンビーさんの22みたいな、ちょっと興奮して、
はいはい。22で興奮して、
はい。まあ、得意なんかわからないんですけども、慣れてるように、二次会の飲み屋に連れて行きます。
はいはい、私じゃ得意よ。
やっぱそう、
ね、得意得意も。もうちょっと知り合ったらすぐ、はい、二次会行こうだからな、初めて会っても。
はい、うん。なんでか知らないですけど、その、二次会のこの、飲み屋さんで、急にベンビーちゃんに電話しちゃったんです
これ、一次会でやれって話で、親一応や。
で、一次会だったらまた、ちゃんと、かしこまる。なんか丁寧に話できるかと思うんですけど、2次会以上パラってるじゃないですか。はいはい、この状況でな、マジでかと思って
。いや、でも結構、なんか真剣に、はい、真面目に電話してた気がするけどな、確か。
ああ、もう酔い覚め
ましかったか。あなんかそれでな、おたにきから電話来て、な、オリジン入りたいっていうのがいるから変わろうな、ってから急にや。
あそうそう。ベンビーさんからも。うんうん結構即答だったんじゃないですかね。うん、あじゃあもう、代表に伝えとくから、来たらいいさ、っていうこと
です。そうそうそう、うちはね。
ほら、びっくりしましたよ。は、こんなって言っていいんだ、みたいな。
はいはい、そうだよな。なんかオーディションを受けんといけないんじゃないかとか、面接があるんじゃないかとかな、思うけど、すぐ入れるから。
しかも俺がなんか、結構なんか、やばいやつで、なんか暴力的なやつとかだったら危ないじゃないですか、急
に。だからね。でも入れるわけよ。そうそう。で、ネタ見せで、まあまあ、おじいとおばあのかよ、みたいな感じだったか、最初な。
そうですね。あ、この、うん、超ゲージも印象にあるんですけど、
うん、
俺、ベンビさんにちょっと謝らんといけないなと思って。
何何、う
んはい、
怖いな、この番組でみんなよ、そういえばっていうのがあるわけよ。
いや、もう、多分、ベンビさんからしたら全然大したことではないと思うんですけど、
うんうん
最初、この事務所に、旧事務所に、行った時に、階段をバーって上がっていったんですよ。うん、そしたら、みんな初対面の人なんかが自分に挨拶してくれたんですよね。はい、おはようございます。で、俺はもう挨拶とか全然できない人だったんで、うんうん、なんて返せばいいか分からないんですよね。
ああ、まあそんな感じだったんだ。
はい。で、俺なんか先輩芸人なんかに、
うん、
おはようございますって言われて、
うん
お
で、あ、だったか。
はい。で、その、まあ、上に稽古場にベンビーさんがいて、うん、で、ベンビーさんが待ってたよって言ってくれて、
うんうんうん、
で、この時にベンビーさんにも本当にありがとうございますも何も言えずに。
ああ、覚えてないな。いや、覚えてないな。
ベンビーさんが、じゃあ今日よろしくねって言ってくれたのにもかかわらず、俺もうなんか、これ圧倒されてみんなになんか。
はいはいはい。
挨拶されて、初めての経験だったんで。
大人数の人が一斉におはようございます、おはようございますって来て。
はい、はい。中学校3年生の時に2年生、1年生がお辞儀する以来ですよ。
はい、現場ではどんなメンバー普通、みんなあったら。
現場では絶対ないっすね。
はや。
絶対ないっす、もう。
うい、うい、みたいな。
いやー、なん
て。ただ集まってくる感じ。
結構、挨拶ベタなんで、みんな。
ああ、そっか。
初対面の人なんかにこう、名刺交換とかも全然しない。
ないしな、そういうのはな。ああ、そっか。
きらぼうすぎて、ベンビーさんに何も、頭を下げることもできずに、
うんうん、
何も返せずに、
うん、
はい、そのまま俺、素通りみたいな感じになったんです。
はあ、覚えてないな、最初。
あ、そんな悪い印象みたいな感じじゃなかったんですか、初対面。
うん、まあ、変なやつだなっ って思った覚えはあれ大丈夫かなって思った覚えはあるわけよなんかな失礼で何やこの家みたいな感じはの印象はないな。
あ、いやそれは良かったですね。
そうそうそう、でネタ見せしたりして、
うん、そう呼ばれて代表に、
ああ、
うん、今のダディに呼ばれて屋上に連れてくれて、
うん、屋上で話した。
はい、
あ、代表部屋じゃなかったんだ。
あ、違いますね、屋上に連れて行かれて、
あ、やばいと思ったんかもな代表も。いやこいつは部屋にはまず入れんこうみたいないや屋上で最初話したいとは聞いたことないけど。
あ、そうですか。
ああ、普通代表部屋、俺ももうすぐ代表部屋連れて行かれたし。
あ、なるんですね。
なんかあったら落とせばいいとか思ったかもしれない
怖そうやない
や当時まだ暴力的だったからよダディも。
あ、なんかそのオーラーありましたね。
なんかあったら落とそうやつさぐらいの感じだったかもしれない
なんかそういう感じはあったと思います。なんか
一応まだ武闘派だったよ多分10年、はい、10年ぐらい前まだそうだな。
そうなんですね。でも自分もその時なんかもし言われて殴られたりとかしたら殴り返そうやつだと思いましたから
さすがにまあ初対面でなかなかないと思うけどね、そこでじゃあどんなも入るのかみたいな話か。
いや、それは、後だったんですけど、お前ネタとか持ってるのって言われたんですよ最初。でネタって何ですかって聞いたんですよ。一人で作る、コントとか漫才とかって言われて、コント漫才っていう状況
か。あ、それも分からないぐらいだったんだ。
で、うん、物語みたいなものって言われたんで、
うんうんうん、
あ、はいはいはい、持ってますって言ったんですよね。
はい、
それが持ってますよ。
そんなの当たり前でしょと。誰だと思ってるんだと。はいはいはい、
小学校の時ぐらい作ったよやみたいな感じですね。で小学校の時に自分で物語みたいなの作って、台本に起こして、で、ラジックカセにテープに吹き込んでたんですよ、録音
して。はいはいはいはい。
これが自分
日本。小学校か。
はい。世界で初めて、こういうことをした男だと自分思って
たんです。物語作ってテープ吹き込んで。
はい。その時、天才だなと思って。で、友達なんかに、コピーして渡してたんですよ。
はいはい、あ、やるんじゃなくて台本を上げてたんだ。書いた、小説的、あ、テープ上げたんか。あ、
はい、
はあ、
先生なんかにも決まって、小学校3年生ぐらいの時から6年生ぐら
い。早いな。
続けてましたね。
へ
え。これが、
今でも舞台でたまにな、これ中学校の時作ったネタですってから、おじいとおばあちゃんがやったりするさ。
はい。
で、もうこれも知ってる人いるかな、純のボイスがバズったやつよ。
あ、これ多分少ないと思いますね。
なあ、教えて、はい、もう改めてよ。
当時、
あれ中学校？
あ、いや、高校ですね、16歳ぐらいの時。当時この動画とか、そういうのが回るって、動画がない時代です、携帯。
そうだね。
チェンメールっていうのが流行った時があって、それにボイスを15秒だけ録音できるんですね。で、これに僕が吹き込んだオーバーボイスっていうの。
デージわかるわけ。俺も回ってきたから。
これは、すごい、ありがたいですね。
あれ、内容覚えてる？覚えてたらもらおう。ちょうだい。
あ、いいですか。
内容。うん、ちょっとだけおげれつです。はい。
はい、そうだ、そうだ、これ言わないと。
そうそうそう、一応ね、入れとこう。
はい、当時の思考ですか、それは。
うん、はい、
あんた今日、ラッキーだね。おば、わてやみしてるから、今日はうんこステーキだよ。おりかめ、やなわらば。
これな、いや、めちゃくちゃ回ったのよ、これ。
ああ、ベンビーさんでも言ってくれてたんですね。
いや、確かミーカーも、玉城ミーカーも言ってたんじゃないかな。
は
い、
え、マジっすか？
そうそうそう。で、だからこれがオリジン入ってしばらくしてから分かったんだよな、これ。あれ、僕です、みたいな。
なんかの話に。
だから何だったかな？何だったかな？
誰かがなんか出たかで、 うん、ああ、これ僕ですって言ったんです。
そうそう、言われたら確かにこの声だったわけよ。だから、まあ、2回ブレイクしてるんだよな、今のところ沖縄では。あの、あ、おばあのやつと、ま、エンダーと、は
い。どっちもプチ、あ、プチ。まあまあ、そうですね、一応。
だからさ、全県的にガッチ言ってるのに。
これ、あの、うん、自分の友達一人に、
うん、
自分携帯電話当時持ってなくて、
うんうんうん、
でそれに友達の子が借りてから吹き込んで、で、これちょっと回しといて言ったんですよ、友達。それから一気に拡散されて。
だからさ。
で、メールがチャービタン。メールがチャービタンっていうのを使ったんですよね。
ああ、着信音、ああ、メールの着信音。はい、はい、これは分からんな。
これを結構もうたくさん流行ってて、で、道歩いてたら、もう、当時の若い人なんかとほぼ自分の声のメール。
へ、
何も言わなかったですこの人なんかに、あ、これ俺だよって、もう絶対、うん、まあ、な
すごいな、あいしがね、オリジン入って最初の時のネタは全然意味が分からなくて、みんなもな、またうちなぐち分からんメンバーも多いし、ダメ出しもどうしていいか分からんくらいの感じ状態
困らせ
るな。そうそうそう、で、うん、当時は純がすいません便秘さん、俺台本覚えきれないんですけど、どんな知ったらいいですかねみたいな。
もうこれ恥ずかしく
て。ああ、そっかーってから、まあ俺はな、いつも本当書きながらも書いてるうちに自然と覚えてるぐらい覚えよったから。
はいはいはい。
当時の高校時代、中高学生時代の勉強法とか、何回も書いたりとかよーとか、なんかいろいろな、言ったりして、で、変な感じのネタばっかり本当にやってたんだけど、ただ、ダディはよ、あの、会長、はい、会長はね、当時よ、はい、これ言ったかな、ジュニア。あいつは、すごいことなるよ、みたいなこと言ってたよ。本当に。全然事務所でも笑い取ってない時からよ。そう、ね、そう言ってた、言ってた。あいつはすごいよ、みたいな。
どこを見て、なんですかね。
だからな、わからないですさ。
やばいやつ。
いや、だからやばさとか。目の座り具合とかいろんなの見たんだはずな。目は完全に座ってたからな。
座ってましたね。
座ってた、立て立てってもう言いたかったのね、俺や。
ああ、だから。
今ちょっと柔らかいよ。
はいはい。
言われます、ね。もう本当にやばかったよな、もう。ね。もう刺す、誰でも刺すっていうぐらいの。
違う。そんなにでした。
行くんなっちゃう、マジで。
電車危ない
やつだったよ。タオルちタオル巻いてからもう、ちょっとやばいやつだなっていう感じはあったけどね。
そんな意識はないんですよ。もう本当に目、うん、まあ、この、ある時期から一応目は、表情とかは明るくしようっていう意識はしてます、う
ん。はいはいはい。いや、いや、今がいいよ。
いや、もういい。一応良かったです。でもダークな部分もまだ残ってますからね。
いや、そのバランスがいいんじゃないだから。まあ、それはね。でも小学校からいい、なんかきっかけなんだっけ、人を笑わすきっかけになった話。
あれは、うん、舞台祭ではなくて。
小学校につけた、
はい、うん。はい、小学校3年生の時にですね、学芸会ですね。うん、
はいはいはい。
はい、学
芸会。ちょっとこれも聞こうだ。
うんうん、俺、全然喋りきれんかったんですよ、人と。
うんうん、
一人っ子だった
し。はいはい。もう本当におとなしい。
超大勝つ
子供です、うんうんうん。だったのが、
はい。はいはい。小学校、うん、全速持ってたんで、自分、うんうん、学校半分とかそんくらいにしか行ってなかったんですよね。うんうん、で、3年生の学芸会の時に、うん、おじが出る劇をやるっていうことで、うんうん、主人公のおじ役。
はいはい。なんかもう俺、思い出してからもう面白くなってきたんですよ。おじ役、おじ役、
はいはい。おじ役、自分が学校休んでる時なんですけど、おじ役誰がいいかっていう話になってたらしくて、
うんうんうん、
で自分が学校行った時に、この黒板に主人公、うん、おじ、純って書いてるんですよね。
あ、
で、これなんでかって言ったら、この友達が、
うん、
推薦です。
うんうん、
純いつもおほほしてからおじいみたいだからいつでも言いそうなってからおじいがいいと思いますって先生もあいつがいいよな、
はいはい、
全然食べきれないんですけど、
おうおう、
ずっと咳してるからだけだよ俺抜擢したから
すごいな。
はい。で、この時もずっと緊張ですよ、この練習の時とかも全然喋りきれなくて。で、まあ、一応、他の人なんかがいない時にセリフをちょっと覚えてやって、うん、で、先生とかが、本番では、他の人なんかのことも気にするなよ、つって、うん、覚えたセリフだけを言えって言われたんですけど、喘息持ってる人だったら多分分かると思うんですけど、次の日がなんか、遠足だとか、体育祭だったりとか、その時に緊張してから喘息になるんですよ。はい、で、この時に学芸会が備えてる前日にやっぱり発作して、で、もう本当に病院に行かないといけないところだったんですけど、先生が、いや、どうしても、今の時代だったらありえないですよ。
うん、
どうしても来なさいって言って。
はいはいはい。そうだよな。
保健室に眠らされて、レジを方法してたんですよ、ね。そしたら、みんながここ来て。ジューンってから、お前しかいないけどどうするみたいな。俺、先生がいて、先生に目で訴えてたんですよ、デジも。
きついです、ね。
はい。先生もこう、腕やってて、そうで、お前しかいないよ。どうしようもなくて。
そうだよな。
初めてでも自分の息を出した時がこの日で。
おお、それまで自分の感情もずっと出せない少年だったのに。
はい。もう、自分立って、立って、で、舞台まで行ったんですよ。
おお、はいはい。もうじゃあやってやろうじゃないかと。
はい。ゲームもいるし、先生もみんな全校生徒いるし。
熱とか体がきついっていうか、もう咳が出るのか、単純に。
咳ですね。歩いたら咳が出るんですよ。もう結構重度だったんで、僕は。
はいはいはい。で、なんとか頑張って舞台まで。
そうですね。幕がカンカンカンカーンって開いて、で、自分が板付きなんですけど。
はいはいはい。
その板付きの時に自分がこう、
もう舞台にいて、
舞台にいてから、もう何かを言おうとしてるんですけど、もうちょっと言葉を発しようとした時にずっと、とかやったりとかして、そしたらもう、見てる、フケなんかデジ拍手してるんですよね。すごいやつ、これ。
本当は笑いの話じゃないんだけど。
おじ上手だな、演技。なんか、ほほほほみたいな、すごいすごいってなってて。で、途中ぐらいから、こう、なんか、ざわざわし始めたんですよ。
はいはいはい。あまりにも席が長い。
長い。これは演技じゃないぞと。こいつを立たされてるぞって。それでどうにか、セリフは言えなかったんですけど、どうにかこの時間まで経って、で、意味わからない、もう、劇になってはいるんですよ。ごちゃごちゃ。
主人公が喋れないんだからな。
全然喋りきれないです。ただ、玉を持ったり、桑を持ったりする、動作があるんですよ。それは一生懸命です、ね。おおしながら。おおしながら。それで舞台はけて、本当にもうこれなんか、なんかの漫画みたいな感じなんですけど、はけて、その時の俺マジで倒れたんですよ。きつくて。でそしたらもう不景とかも超大拍手してるんですね。頑張ったみたいな。
はいはいはい。これもう見えるところで倒れた。
いや、
はけてから。
はけてからです。
完全に。AKB と一緒だな。もう出し切って、袖にはけてきたら倒れるって。みたいな。まあ、これもね、ほんと今だから笑えるけどさ。
まあ、そう
はいはい。で、倒れて。
はい。で、この時にみんながこう拍手してるので、覚えて、うんうん、
あ。
はい。で、これからなんかこの次の4年生、5年生とかも全部主人公に抜擢せる。う
ん、はいはいはい。
主人公は純でよ、みたいな。
すごいな。
はい、これからも超人を笑わすようになって、
だきっかけ分からんもんだよな。
分からないです。でも俺親に隠してました、これ。
ああそうなんだ。
はい、学校で働けてるっていうのは隠してて、で家庭訪問とかに先生がいたりとかして、で、純くんは勉強は全然できないんだけど、こうやって みんなを賑やかにさせるのはとってもすごいよと言ってたけど、ああ、終わった、終わらばあげや、売りがない意味が、売り物はいらんのぐらいもんって、
はいはいはい、
僕の子供じゃないですよ、絶対。こんなことしないですよ。でも、うん、あの、親に言われたんですけど、
はいはい、
俺やってないよって隠してたんですよね。
ああ、なんかあったんだ、親に対しては。
ありました。なんか。
そうだな。俺もお家で物浴びらんのだったからよ。もうずっと黙ってるから、俺も親戚、兄弟がめっちゃ喋るから、俺もずっと黙ってたわけよ。ただ見てから。で、その時もやっぱり、でも学校で、まあ、目立って笑わすのじゃないんだけど、一応ちょっと人気者で、だったから、人気者だったからおかしいけど、たまにやっぱりね、仲のいい友達とか笑わしたりしたから、やっぱり先生とかがたまに通信簿に書いたりとか、家庭の時とかに、いや、実は、賑やかで面白い子なんですよ、みたいのを親に教えてくれるわけよ。ね、だから、まあ、俺がお笑いやるって言った時も、そこまで強く反対はしなかったのかな、と思うんだけど、親戚は、もうこんなのもわからんさ、はい、もう、はい、お前が、お前がお笑いできるんだったら俺ができるよ、だったから、もうみんな、おじさんたや、もう俺なんかおじさんもみんな、あの、自分が一番面白いと思って、育っていた暴れん坊たちばっかりだからよ。出ちゃったよ。まあ、あるよな、そういうのな。OK。じゃあ、一旦ここでね、岸本からの動画が届いてるんで、それちょっと見てみましょう。岸本からの、くがにふわもの紹介です。どうぞ。
おはようございます。沖縄市が生んだ宝物、岸本でございます。よろしくお願いします。今日はちょっとですね、真面目な紹介をちょっとしていきたいんですけど、普通、生けすってね、なんて言えばいいんだろう。この、四角いところいっぱいいっぱいにクレソンが育ってるわけなんですけども、先日土曜日ですね、これをちょっと収穫しにくいということで、区画整理をしたんですよ。それをちょっと見せていきたいと思います。まあ、どんな風にしたかって言いますとですね、まあ、今紹介したところは、まあ、1番、2番、3番っていういけすがあって、2番の真ん中の部分紹介したんですけれども、先日1番を、こういった感じに、やりました。縦に道を作った感じですね。で、これどうやってやったかって言いますと、もずくネットっていうものをですね、下に引いて、でその上にクレソンを、ね、置いた感じですね。そうすることによってクレソンが動かなくて、道もできて、収穫がしやすいと。でこのもずくネットはこういった鉄をですねつけて、そのネットをくくって、で、固定して、っていう感じですね。それを先週土曜日やりましたよ。ほーら。で、まあ、右側ですね、のもずくネットは、ペットボトルで浮かしてるんですけど、なぜか知らないですけど、右側のところだけ、ネットが沈んで、クレソンを置いても、どんどんどんどん横に抜けていくんですよ。なのでペットボトルを V みたいにして浮かしてネットにくくりつけてですねやっている感じですね。ゴミ屋さんらしく、はい、こういったものを利用してやっております。はい、一番ですね、こんな感じでやっておりますよ。楽しみですね。では今日もラジオ頑張ってください。お疲れ様でした。
さあ、ということで岸本、今回の動画は面白くはなかったですね。すいません。真面目に今日、岸本ね、くがにふわものメンバーとして、いけすを紹介してくれてましたけど、一個だけゴミ屋さんをゴミ屋敷って言おうとしてたってところだけね。あそこだけちょっと面白かったですね。全然、白毛内さん。いけすばっかり。嬉しい。はい、ありがとうございます。一応頑張ってるわね。
ああ、やっぱり。
やんど。いや、じゃあメール紹介していきましょうか。あ、でこりも、でこりはもう今現場の責任者にしてるからよ。
レイジ鍋食ってますよね。
あ、だからさ、鍋優勝とかなんか書いてるな。 ちょっとおかしいんだよ、こいつ。じゃあメール行きましょう。ラジオネーム、うどん県大好きさん、どうも。
はい、ありがとうございます。
私は物差しのことを差しって言いますが、東京に5年間勤務していた家族によると、東京では差しが分からなかったそうです。差しが標準語だと思ってました。そう、今日はね、あちこちの方言っていうテーマでもらってるんですけど、物差しのこと差しって言わないな。
いや、言わないですね。
いや。
差し。
ね、これは方言なのか、うどん県大好きさんの家庭だけが言うのかや。まあ、うどん県大好きっていうこと、これ、都道府県まで行ってもいいかな。ラジオネームで、うどん県大好きでカッコって書いてあるんで、まあ、香川県。
香川県。
そう。刺しって言うんかな。他の香川の皆さんどうなんでしょうね。
方言。
なんか、うちなぐちゃな、結構もう、あんまり原型が残ってないのも多いさね、なんか。
はい、
例えば物差しで差しだったら差し残ってるんだけど、他の方言もでもそうなのかな。なんかうちなぐちって特にね、なんか多い気がするな。
うん、
よく、ね、ま、間違えるのは、玉縄ね、それで言うと。
ああ、はい、はい。
玉ねぎと思う人がね、思いきや、はい、キャベツですよとかね。
そうですね。
あれ多いな。
うん。
OK、じゃあ、この方、はい、初めてかな。ベンビーさん、ジュンセンスさん、こんにちは。ラジオネーム、マンダイです。あら、マンダイさん、
よろしくお願いします。いや、初めてじゃない。
遅ればせながら今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のトークテーマ、方言。FM 那覇で流れる、うちなぐちなうのコーナー。あ、そう。もう、だいぶ古い。10年ぐらい前かな、あれ収録したの。
あ、そんなにいいですか？
うん、定言前であれ。で、いろいろとこういう意味なんだと勉強になるのもあっていいですね。ベンビーさんと源太郎さんのチャー。チャーもやったか。まあ、チャー何々にしてるみたいな。チャー人事、チャーっちみたいな。
ああ、多分あったと思います。はい。
チャーをやったわけよ。で、ベンビーさんと瀬長亀太郎こと荒垣健二さんのバスレーン。ああ、なんかやった気がするな。アファイト。のうちなぐち、思わずくすっときて笑ってます。くすっときて笑ってます。いや、人が一生懸命やってるんだから、くすっとじゃなくてそこはお前爆笑せえ、おい。いやね、いやね、いやね、いやね、やらばんだよ。落ちだから大きい声出せないでしょ。隣から苦情来るやしや。いやいや、不動産屋から連絡来て、隣の屋から、やなまんだやって大きい声が聞こえてきたんですけどって言われたら、え、なよ。泣き人の大地で叫びたかったわ。まんだいさん、また次も送ってきて、泣き人で叫ばして、これ。ねえ、いや、ありがとうございます。いや、オリジンメンバー以外なら、ちゃこさんや、M 松川さん、ああ、懐かしいな、など、いろんな人がうちなぐちなうがあって、うん、以前はネットで聞けていたのに聞けなくなって残念です。あ、そっか、前は単品で聞けたか。また聞けるように復旧希望です。はい、ちなみに、新しくうちなぐちなうを取るよーって話があったら、ベンビーさん、ジュン選手さんはどんなワードのうちなぐちを取るのか楽しみです。それでは放送頑張ってください。なるほどね。そうだね、新しく取っても面白いけどな、あれな。
ああ、自分やったことないんですよね。
ないな、あれ本当に順が入る前だからな。あ、俺がうちなぐちでそういえば気になるの、せっかくのチャンス、機会だから話しとくと、あの、酒をうさがるっていうのをね、みんな、なんか自分のことでね、あ、じゃあ酒またうさがってから寝ようかなとか、あれ、なんていうの、上前言葉さないちょうね。
はいはい。
だから、なんかただ飲むっていう意味で今使われてる。
確かに。
感じがあるんだけど、俺のイメージとしてはよ、おばあがよ、はい、おじいが知ってもさっき食やったから、毎日酒飲んでるわけよ。はい、それに嫌味な感じで、はい、今日も酒うさがるんですかみたいな。で、なんか皮肉を込めて、敬い言葉で言うっていう。
なるほど。
っていうイメージだわけよ。まあもちろんね、はい、目上の人に、あ、うさがみそれ、先うさがみそみって、なんか、でも使うんだけど、あれを今みんなが、はい、自分で普通に飲むって使ってるのがずっと違和感はあるんだけどよ。普通になってしまって。ね、じゃあ帰って先うさがるねとか、うん。本題はちょっと違うけどなと思いながらよ。もうあまりにも一般的になってしまって。まあわざわざは言わんけどね。こういう機会でもないと。まあないよな。変わっていくからな。でもそこはな。うん、ね。 あ、どんどん行こうかな。あ、そうか、なんか取りたい方言ある逆に。うちなうちなう取るとして。
うちなうちなうで。
なんかあれ、いいラインのよ。でも、ボケやすいのとかで選ぶからな、結局取ると
き。ああ、まあまあまあ、そうかもしれんですね。うん、
いや、うん。そうだな。何ってやっとくれないかな。ちょっとじゃあ次行ってみようかな。はい、ベンビーさん、ジュン選手、こっちでは明けましておめでとうございます。いろいろあってのネガツバ、かっこアンツバです。アンツバさん。
ね
え。はい、どうもどうも。テーマ方言。前にメールした、告白して泣かれた広島から来た陽子ちゃんですが、そうそうそう。アンツバさんわかる？
はい、わかりますよ。
そうそう、南大東なんだけど、あ、以前このオリジナルにメール来てて、はい、広島から来てたこの陽子ちゃん仲良くなって、はい、車でだったかな、アンツバさん。告白したら泣いちゃったっていう。どっちの涙みたいな。じゃあ何だったら元彼思い出したんだってかな。何だったっけな。いや、もう、ちょっと忘れた。ごめんなさい。来た陽子ちゃんですが、2年目にサトウキビ収穫時期終了後、農協の委託作業のメンバーとして一緒に働いていたんですね。10時じゃ3時じゃに話していると、たまに広島弁のジャケンが出て可愛くて、笑うと、ジャケンが出てきて、あんつばさんが笑ったら、何？と聞かれ、たまに出る広島弁聞いてると可愛いね。というと、陽子ちゃんは照れてました。今、RBC で沖野綾さんが、広島弁を言ったりして、ツイッターで可愛いと呟いてますが、自分からしたら陽子ちゃんの広島弁が可愛かったなぁ。沖野アナよりも、陽子ちゃんの方が可愛かったなぁ、じゃないよ。ね、沖野綾、これ聞いてたらどうすんだ？聞いてないよ、どうせ。
聞いてたかもしれない。
美化しすぎですかね。まあね、厚場さんにとってはちょっと淡い恋の思い出みたいのもあるかもしれないな。あ、広島のよ。まあ、はい、若い子はそうでもないかもしれんけど、俺コールセンターやってる時に全国から電話かかってきよったんだけど、
あ、はい、
広島のおじ、もう全然標準語に寄せないね。はい、もう何言ってるか全然わからん。
ずっとジャケジャケしてるんですか？
ジャケジャケも言ってた気もするし、そもそも意味がわからん。もう何言ってるか。
そうなん
です。ずっと意味がわからん。
なんかちょっと荒いイメージあるっすよね、僕は。
うん。なんか、ね、滑舌も、そんなにきっちり一語一語をきれいに喋る方言でもないのかな、あの年の皆さんっていうのは。ああ、やがにが欲しかった今。何が欲しかった今っていう。
歯全部抜けてます
ね。みたいな印象だな、広島弁って。うん、あと東北も。東北のズーズー弁っていうのをいわゆる。
ああ。
なんなのもよ、おじいたよ。もうだから、そもそも標準語に寄せることがもうできないんだはずね。デイジーだったよ。たまにうちなんちゅからも電話かかってきよったんだけどよ。
はいはい。
もう去年の2月まで俺やってたから、もうラジオもやってるし、はい、あ、お電話ありがとうございます。なんとかカスタマーセンター受付担当大峰でございますってわけ、最初。
はい。
で、最初誰かわからんさ。で、住所とか聞いて、あ、うちなんちゅうさ、やばい。ね、俺ラジオでも本名言ったりしてるから。
そうだ。
はい、ベタだ、これバレたらっけさってから、ちょっとだけ声高くするわけよ。いかがいたしましたかみたいな。まあ、ここまで大げさにはやらんけど、気持ちちょっと高くしたりとか、
はいはい、
なんかバレないようにっていうのは、まあ、自意識過剰かもしれんけど、やったりはしてたやさ。
うん、いや、もう声に特徴ありますかね、ベンビーさん。
だからなって言われたりもするから、やばい、バレたら変なのやしさ、と思ってからよ。
まあ、
一回も言われたことはないんだけどよ。あったなぁ。
怖いなぁ。思ってても、ベンビーさんですけどっては言えないから。
うん、そうそう、だから、一回だけ、ん？ってちょっとなった時があったわけよ。
ああ、はい。
大峰が受けたまりました、みたいな、ん？って、最後に。っていうのがちょっとあって、もうすぐ切ったけどよ。うん、やばいと思って。終わったけどなぁ、うん。じゃあ、こっちも行きましょうか。ベンピーさん、ゲストのジュン選手さん、そしてクガニファームの皆さん、こんにちは。改まって呼ぼうとすると、ジュン選手さんとつけるべきか迷う、いい上田です。あ、これはでもあるあるか、ジュン選手さん。
僕はもう、シュガさんでいいですっていう。
あ、そっか。じゃあ、どっちかっていうと、ジュンセンさんはいいんだじゃん。ジュンセンさん。
そっか、それやったら違くなる。
でもこれ確かにね、選手がもう、なんていうの？さん付けみたいなもんであるからな。
そうなんですよ。
ユン選手。
若手じゃない。オリジンで言ったらサーキーぐらいですかね、ジュン選手3っていうのは。
ああ、そっか、サーキーは3付けでやるんだ。だから、はい、例えば俺なんかは、ジュンさん、ジュンって呼ぶんだけど、はい、シュリノスケかな、ぐらいかな、選手っていうぐらい、選手、いやいや、選手だけではダメじゃないと思うんだけど、選手、略し方ばっぺーてんかなと思うけど。
サンって言ってるのと同じ
です。だからな、結局そうだっけ。選手って言うから。メミさん、このメールが読まれるときには、いよいよミラクルシティ講座が沖縄で公開されてますね。そうだ。これオンエアが24か。24日の月曜日だから。そう、21日の金曜日からミラクルシティ講座公開されて
る。
そうだ。
すごい。
予告編にもあったベンビーさんと桐谷さんのシーン。そしてその後の展開では、ベンビーさんの間の取り方と抑えた口調音がとてもおかしくて、客席から笑い声が上がってました。嬉しいね。俺の予告編のよ。もう本当にワンカット短い、はい、うんっていうだけなんだけど。結構ね、言ってもらうのよ、はい。あれ面白いね、とか、音楽も映像も素晴らしく、紫のライブもあって最高の試写会です。あ、そっか、いい上田さんをし、書いてあるね。先日川崎での試写会で見てきました。俺、まだ見てないのよ。
いや、電子いいはず。
もうオンエアの時は多分見てると思うんだけど、
うん。
あ、客席から笑いはよかった。そっか、紫さんのライブがあって、桐谷さんも、舞台挨拶した時だ。ツイッターで見たな。一方、本編はコメディばかりではなく、シリアスな展開もあって、荒垣慎也さんが内縄口で叫ぶシーン。言葉の意味がほとんどわからなかったのですが、気持ちがストレートにこもるからか、生地意味が伝わる以上に、怖ささえ覚える迫力を感じました。現代と過去の沖縄の姿を知り、考えさせられながらも楽しい映画でした。そう、だからこの、うちの尾瀬のね、荒垣慎也も、はい、俺と同じ時代のシーンで、出てくるんだけど、もうどういう撮影したかは分からないんだよな。まあ台本上は知ってるけど、台本上は内縄口じゃなかった気がするんだけどね。今回のテーマ方言。内縄口といえば、YouTube の沖縄チャンネル、純選手やうどんちゃんが内縄口で展開するネタの数々、楽しく拝見しています。私は出身は東京ですが、仕事が全国転勤で、各地それぞれの独特のイントネーションや言い回しに接してきました。例えば、初任地の八丈島では、行く、来るなどの意味で、おじゃるという言葉が使われます。あ、じゃあ、君ん家におじゃる、おじゃるね、みたいな感じ。
あ、そうなの、おじゃる丸。
これは、流刑地であった島、罪人とかが流されてくる。
うん、はいはい。
流刑地であった島の歴史が背景にあって、島に流されてきた公家。公家なんて言ったんだろう、侍みたいな感じなのかな。公家、ちょっと偉い人。の言葉が定着したと言われています。なるほど。ただそうした島の言葉は若い世代に伝わらないようで、私がいたおよそ1年の間、うん、おじゃるは民謡の歌詞や観光パンフレットなどで見聞きするにとどまり、会話で耳にする機会はついにありませんでした。沖縄で島言葉の日を設けるなどして語り伝える取り組みが行われているのを見ると、いわゆる方言がその地域の文化や歴史、人々の思いを反映していることを思い、それを残して伝えていく活動をささやかながら応援したいと思います。もちろんお笑いという形で語り継いでいる純選手や沖縄チャンネルも応援します。長々と失礼しました。今週末の気象転結無料配信楽しみにしています。時節柄皆様お健やかにお過ごしくださいという、いい上田さんね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、まあ、内縄口が難しいというか、よくね、議論になるのが方言ではないよみたいな、
はいはい、
のもあるんだよね。
これはありますね。
いや、一応、便宜上というか、俺ももう分かりやすく沖縄方言っていうことをよく使うんだけど、なんかね、学術上、いや、一つの言語ですよ、みたいな。日本の中の沖縄の方言ではなくて、内縄口、沖縄語、琉球語、一つの言語ですよっていう捉え方というかが、あるから、うん、な、これ方言って言ったら怒る人もいるよな。
そう、また言われるのもわかるし、うん、でも今 YouTube とかその、うん、SNS 関係で、
うん、
あれなんですよ。やっぱり島クトゥーバとか内縄口って書いたら、うん、沖縄の若い人なんかもうわからないですよね。
そうなんだよな、結局
沖縄方言って書かないと、
いいそう、そこ
からんっていう、
そこだわけよ。 だから俺も本当は内縄口で統一したいわけ。まあ、島言葉ってあんまり使う、内縄口って言いたいんだけど、内縄口自体が内縄口だから、はい、これ説明するときには沖縄の方言ってもう言うしかないんだよね。
言うしかないですね。
まあ、沖縄の言葉って言えばいいのか。そうそうそう。だから、ちょっと日本語とはもともと、違う独立した言語だよ、みたいな言うんだけど、まあ別に沖縄の方言って言われても俺は、まあまあそうですよ、だから。いや、でもないんだけど。やっぱり厳しい人とかはね。
知ってる人なんかも、まあ統一はできないっていうことで。で、悩んでるわけです、
中には。いや、いろいろあるわな。そうね。だうちなぐちでもこう、あの民謡とかさ、芝居でしか出ない、若い人が使わない言葉とか、
はい、
全国的に知られてるけど、いやいや俺たちあんまり使わんよっていう言葉もな、
いや全然使わない、
いやそういうの一応あったりするからな、はい、でももうどんどんよ、例えばもう近いところで言うと恵方巻きとか、こんな行事もなんかもう全国にどこでもやるようになってくるさ、
う
ん、ゴーヤーも全国で食べられるようになってきてるし、あとはもう言葉もやがても同じような感じになるはずだ。
ああもう みんなも日賀さん、朝子さんになる可能性もありますね、じゃあ、日本は。
いや、みんな日賀さん、朝子さんになるか分からんけど、っていうの普通に沖縄にもやっぱりあの移住とかで、もう大和名字も普通に、はい、今、例えば、なんだろうな、佐々木だから、あの県外出身とか限らんさ。
ああ、限ら
ないですね。ご出身どちらですか？よく聞かれるんですけど、僕、生まれも沖縄なんですよ。両親はどこどこなんですけどね、っていうのが、はい、もう当たり前になってきて、
で、そうです
たちは、もう、なとかも、ほとんど子供たち、イントネーションがもう、標準イントネーションさ。
語尾が何
か分からんけど。綺麗な言葉使うから。
もう、
本当に残していこう、いこうしないと、なかなか残っていかないだろうな、うちなぐちというのもや。こっち行きましょう。ベンビーさんに、今日初登場の純選手、こんばんよ、イッサだよ、おい、スサンドも。
はい、イッサさん。
イッサさん来たよ。ベンビーさん、オリジンアワー、オリジンアワー別邸からのオリジンアワーエコと番組が変わってきていますが、現在放送中のオリアワーエコ。一冊的に言うと、戦力外通告をぼやかして卒業という形で番組を降板したデコリンが出ていた部分を、いや、まあまあそうですね、卒業ですよ。ファーストシーズンと呼ぶなら、今はセカンドシーズンってことになります。しかし、新人さんいらっしゃいという形で始まったはずのセカンドシーズン。泣き陣まで来たのは新人の、鉄痕金ビビンバと中堅のヤンビーくらいで、あとはベテラン勢ばかり。先日の放送でベンビーさんが、今の新人は俺のことが嫌いなのか、ベンビーさんとラジオで絡みたくないのか、はたはとりあえず見学だけでもしたいですっていう前向きなやつはいないのか、これも仕事だぞって嘆いていたのに、今日のゲストはなんとベテランの純選手じゃないですか。
いや、ベテラン
というか、まあまあそうね、中堅とか、まあ沖縄でいうとも中堅ぐらいになってくるのかな。純選手、泣き陣までの営業お疲れ様。
はいはい、
そうなんですけど、リモートになっちゃったんですよね。
そう
ギリギリまで待ってたんですけどね。ジュン選手とは、そう、オリジンとしてもだけど、1年半前までは沖縄市で行われるベンビー会に並び、普天間で行われていたジュンとスケライブでお世話になってたね。あの頃が懐かしいね、はい。以前ベンビーさんが話してたことだけど、結婚式の司会をバンバンこなしていたベンビーさんにジュン選手が、僕もいつか司会のお仕事もらえる時のために式場でベンビーさんの司会の様子見学してもいいですかってお願いして、ベンビーさんのそばで見学したことがあるって話、あれは偉いね。そうそう、横で一回ねありました。
あ、はい、はい、
その話を前提に言うと、まさに今の新人は何やってんだってことになりますよね。この前向きな話だけでもすごいのに、これだけで終わらないのがさすがの純選手。そば上宮、そば上宮、おっぱい上宮、ヒージャー上宮などいろいろな上宮があるのに、純選手はなんとカチャーシー上宮。ベンビーさんが司会をする式場で締めのカチャーシーが始まると、いても立ってもいられなくなり、ベンビーさんに、ベンビーさん、俺わさわさしてるんだけど踊ってきてもいいですかって聞いて踊ってきたんでしょ。これは本当に笑った。もっといっぱい書きたいんだけど、バタバタしてて時間がないので、この辺で終わりにするけど、来週からは若手芸人は登場するかな。それでは今日はこの辺でバイブ。そうそう、あったな。
ありましたね。
見学しに来て、俺のちょっと後ろで座ってこうメモとか取ってたのに、最後カチャーシーが始まってから、ベンビーさん、俺行っていいですかね、カチャーシー俺我慢できないんですよ。 知らんちゅうのにいびちで、いや、舞台上がってから。あの時はもう、あれか。あの時、国際プラスでブレイクしてたっけ？国際プラスの後か。
いやー。
違うかな。
違うと思います
よ。違うかもな。
はい。はして、その前だと。うん、でも、ベンビーさんの2回、またその後も行ってるんですよ、
うん、
俺。
うん、あ、だったか。うんうん。
はい、うんうん、このその後はその、うん、ちょうどいいぐらいだったと思います。
まあ、国際プラスの後。
はい、ちょうどいいぐらいだった。うんうん、
ただ俺、あの、うんうん、1回目の時は、新郎新婦も、後でビデオ見てから、デジ知らん人が勝ち足踊ってるけど、誰かこれみたいな。これお前の親戚かとか、あんたの友達じゃないのとか、なんかなったかも。もしかしたら、もしかしたら。あの、そうだな、教えたいな、あれは、純選手ですよって。
いや、怖いっすね。
だからさ、カンギーラなのに、俺はもう、あんなに勝ち足好きなんだと思って。
もう今でも自分、結婚式の司会やりながらでも、月亮さんもこれ分かってるんですけど。
はいはい、勝ち足行こう。
行きますね。
俺はもう知り合いとかだったら、もう司会やってても一応、ちょっとだけ舞台があって、おめでとうだけ言ってからすぐ戻るけど。
はい。
やっぱ行っちゃうんだな、そこは。
もう演出家とかでも、そわそわそわそわして、やばいよ。
いやな、そう、だから俺一回、順と話してて、はい、あ、そっか、って、ちょっとだけ変な話したのは、俺、あの、エーサーとかやってる時に、はい、エーサーと、他の余興もそうなんだけど、一生懸命余興ダンスとか練習してきて、披露してるのに、酔っ払ってから、全然関係ない、はい、あの、ネクタイ頭に巻いて上がってきて、立ち足踊ったり、なんか、フォーメーション勝手に入ってフォーメーション崩したりするのが、DJ なわけよ。っていう話したら、いや、っていう話したら、ジュンが、あ、僕やりますね、みたいな感じだったから。
僕、自分、あの、デイジこれやってたんですよ。
だからさ。
やってて、あの、やってて、今こういう感じで仕事を、こう、司会業とかやったり、させていただいたりするんですけど、うん、客観的に見たら、デイジやって
る。デイジ、俺、本当に、あんなのやっぱ目立つ人たちさ、出てくるの。
そうす
で、そんなに目立たない感じの、ね、同級生とかが一生懸命やってる時には、こっちが全部持っていったりとか、本当によ、移動の邪魔なってたりとか、したらよ、はぁ、一生懸命やってるのによって俺思ってしまうけど。司会やりながらたまに言う時あるからな、もうさすがに。
ああ。
一生懸命練習してきてるからさ、上がるのはいけど、せめて移動の邪魔はしないでとかよ、言う時ある、もう。さすがにいたたまれない時は。
自分、地元の支持者に、うん、はい、終わってから、思いっきり苦されたことありますね。
舞台上がってからな。
同級生、友達の結婚式やったんですよ。で、こっちの青年会を、地元の青年会読んでるから、で、自分、あの、途中から、前に出てからずっと。
あ、A さんの途中。
笑わして、支持者に。はいはい、この時は何も言わんかったんですけど、終わった時に NBC で殺されました。気づかないって
言われても兄さんターにブンジラーでチャークルサリー NBC かな。兄セーターにブンジラーでチャークルサリー NBC。
うまいうまいこれ、
まあ青年会は血の気も荒いからな、荒かった時期もな、なんてことは言えんけど、他の青年会でも殺されたことあるんだろ
う。俺殺されて、それでいろんなところに乱入しに行ったりとかして、俺も乱入青年会行ったんですよ、人が。
乱入青年会。
もうそれでちょっと有名にはなってたんですけど、はい、殺されてもエーサーがそんだけ好きなんですって言ってます。強しない
です。いや、それはそうだろう。いやー、いいですね。はい、ということでございまして、もうお時間で、ちょっと待って、最後に一応メールまた追加ないか確認しようね。追加来てないかな。はい。いやー、ないかな、以上かな。はい、ありがとうございます。本当だったら今日の記事からな、やりたかったけどな。
もうしょうがないね。待ってて。
また次の機会にだね。はい、ぜひぜひ、今度も遊びに来たい。オッケー、 さあということでですね、この辺でお別れでございます。来週はね、ぜひ稲城人からお届けしたいということで、今日のオリジンアワー、あ、株式会社クメニプレゼンツオリジンアワーエコ、これにてお別れです。お相手はベンビーと
純選手 YP タン、
またねー。